ご理解第15節。氏子が誠から用いるのは神も非礼じゃが、寄進歓迎をして氏子を痛めては神は喜ばぬぞ。親神様なればこそと思います。無理をしてのお供えを親神様が喜ばれるはずがない。しかし、おかげを受けてくれのお心から氏子の真心を求められ、育ってくれよの親心を思うとき、じっとしておれるのは私どもの愛様です。一工夫も二工夫もいる御教えです。親神様に喜んでいただける、しかも安心していただけるご用でお役に立ちたいものです。神様に安心していただけるご用。神様が安心してくださる。それはどこに安心してくださるのでしょうかと思いますね。神様が安心してくださる。それはやはり私どもの心が神様に向こうている時ではないでしょうかね。私どもの心が神様に向こうていない時もやはりありますね。確かに自分自身を見つめるということもいりますが、それは自分を見つめる、自分の方向に向きが向いている、それで神様の方に目が向いていない。師匠大坪宗一郎氏が、まあこういう表現は神様に対してはあまり聞いたことはありませんが、神様が臨機をされるというような表現をしておられますね。まあ臨機をするという、いわゆる気持ちを焼くということでしょうかね。確かあれは師匠がその習い事と言いましょうか、まあ、昔の方で三味線とか踊りとかそういう演芸物というのでしょうかね、そういうものが大変お好きでしたね。まあもともとのようですが、ですからお芝居なんかもよく子供の頃でも見に行ったと言っておられましたね。昔は田舎の方と言いましょうか、お芝居、芝居、まあ田舎芝居というのでしょうかね、芝居小屋がかかるそうですね。そしたらそういうものを見に行っていたと。まあそれもただお金を出して見に行くということもありましょうけれども、そのいわゆる中でお菓子ですか、そのなんかいろいろ売り物、お茶の売り物であったりとかあるそうですね。そのまあ売り子さんですね、芝居の中での合間合間ででも売られるのでしょうかね、その売り子を何て言いましたか、まあ今で言えばアルバイトでしょうかね、そういうものをしてでも見に行ったということもあるというようなお話でしたかね。で三味線がお好きですから、その三味線をやっぱりまあ弾くというのでしょうかね。そしたらある時弦がプツッと切れたと。もうこれからは三味線を弾くなと、あそういうことだなと感じたと。そこで師匠がご理解しておられるのが、いわば三味線を弾いている時には師匠の心は三味線に向かっているわけですね。で神様へ向かう心が三味線に向かっている、それを神様がまあ臨機されたのだろうというような表現でしたね。神様はどこまでも神様の方に目を心を向けてほしいという神様なのだと。ですからそこを人間心で、人間が好きな方、神様以外の方に目を向けていると、まあ神様が臨機をされる、そんな感じのことがあるとおっしゃっておられましたね。いわば 何事にも神様に心を向けておられた。神様は何事にも神様の方に心を向けてくれることを、まあ、好まれるというのか、願っておられるのというのか、そういうことのようですね。神様に心を向けてくれよと、目を向けてくれよと。ですから師匠がお話をしてくださいますが、そのいわゆるご理解ですね、朝のご理解などもなどと言いましょうか、朝のご理解がメインになるわけですけれども、その朝のご理解もただ師匠が思ったこと、感じたことを語られたのではない。それこそ神様に心を向け、神様からお知らせをいただく、そのお知らせをいただいたそのことをヒントとして、そこからお話を展開される、神様の心はこういうことであろうというような、こういうことを神様が教えてくださっておられる、こういうことをみんなに聞いてもらいたいのだという、その、まあ、神様のお心を吐露してくださるというのでしょうかね。それはどこまでも神様からのお知らせを元にしてのお話だということなのです。決して師匠が頭の中で、まあ今度はこういう話をしようとか、ああこれはいい話だからこれを、あそうですね、昔ありましたね、いい話をしていく運動とかいうのが本教の中で打ち出されたことがあったと思いますが、そういういい話をしていこうというようなことではありませんね。どこまでも神様からいただいたヒント、神様のお知らせをもとにしてお話をしておられた、展開しておられたということなのですね。ですから、まあ私どもが頭の中にパッと浮かんだ、あこのことを話そう、あのことを話そう、それも神様からのお知らせとしていただけばいただけないこともないことですけれども、ある先生はふと思うは神心、あれこれ思うは人心と、ふと思うことを神様が思わせてくださったこととして、まあいただいておられた先生もおられるようですけれども、師匠の場合にはもちろんそうふと思わせられることもありましょうけれども、それよりかもっと明示的に明らかに神様からのお知らせとしてお知らせをいただかれる、そしてそれをもとにしてのお話であったということなのですね。そういうふうに師匠は一時が万事に神様にお伺いをされる、そして神様から返事をいただかれる、そこをもとにしてのお話であったと。ですからやはり私どもも師匠の弟子としてそういう話をさせていただかねばならないということなのですね。一つには師匠がそれこそ教祖様の見教えにもありますね、ここ数日前でしたか、そのなろうたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと、なろうたことを違わぬように伝えるということもありましょうね。ですからある意味その人から聞いたことをそのまま語るという、まあ受け売りだというようなこともありましょうけれども、受け売りは受け売りで良いのですね。それがあたかも自分が考えたような、自分がいただいたかのようなことで、そういう話というのはちょっと問題がありましょうけれども、いわゆるそのありますね、引用をした時にこれは誰それかな、どこそこからの引用ですと、いやいわゆるクレジットをつけるというやつですか。ですから師匠はこういうことをお話ししてくださいました、師匠がこういうことを話しておられますということで、その師匠のお話を受け売りをする、これはありだと思いますね。なんだ受け売りかと ということはないと思います。師匠が教えてくださったことをそれこそ違わぬように、いわばいただき違いをしないように、まあそれは自分の中で咀嚼したものであるかもしれません、されたものであるかもしれない、その文言通りであるかもしれない、それはそれで良いのでしょうけれども、そのとにかく師匠が教えてくださることをいただき違いをしないように、それこそ受け売りでも構わない、間違いなく教えられたことを教えられたこととして伝えていく、そういうことはやはりいりますね。と同時にまた自分の頭で考え出したのではない、自分が神様からお知らせをいただいたこと、それをまた話していくということもまたこれは大切だと思いますね。師匠がお話しされたのは体験談ではないのですね。自らの体験談を語られたというわけではない。その確かに体験談であるけれども、それはただ人間が体験した話ではない。神様との関わり合いの中で、いわばそのお知らせをいただくということでも、そういう神様からお知らせをいただいたという体験、こういうお知らせをいただいた、そしてこれはこういうことであろう、こういうことを神様が伝えろと、伝えようとしておられることを願っておられるのだという、いわば神様の代弁者とでも言いましょうかね、神様のお心をお心として伝えられた、それが師匠のお話であろうと思うのですね。そこには師匠のお考えというものは、まあこれはないといえば嘘になりましょうけれども、やはり神様と師匠との心の中で一つのまとまった何と言いましょうかね、伝えるべき話ということになりましょうかね。ですからどこまでもメインは神様のお心を伝える、神様のお知らせをもとにして神様のお心を伝えるということがメインなのですね。決して師匠の体験話でもなければ師匠の信心話でもない、神様が伝えてくれと願われることを伝えるということではないでしょうかね。それがたまには体験話であることもあるかもしれません。しかし師匠の場合はそのメインは神様からのお知らせです。実は昨日いただいて師匠のご理解をいただいていて、あ、こういうことだったのかということに気づかされたことがあります。その私は知りませんでした。それは何と言いましょうかね、いわゆる師匠が修行生の先生たちに言われることに、私を腰掛けにしてもらっては嫌だよと、私を踏み台にしていきなさい、私を踏み台にしていくことはいくらでも喜んで踏み台になる、しかし私を腰掛けにしては嫌だよということをおっしゃっておられましたが、あ、これがその元となるのかと思わせられましたのが、やはりある時ご理解の前ですかね、お知らせをいただいておられますね。それはあるお腹の大きな方とおっしゃっておられましたか、少し内容は違っているかもしれません、一言一句ではありませんけれども、大体こういうようなことだったと思いますが、そのあるお腹の大きな方が、いわゆる椅子と言いましょうか、腰掛けと言いましょうか、そこに座っておられる、そして目の前に扇が置いてある、ところがお腹が大きくてそこに腰掛けているものですから、その目の前に置いてある扇を取ることができない、まあ手が届かないというのか、届かないわけですね、というそういうお知らせをいただいたと、 そこのそのお知らせをもとにしてお話が展開してくるわけですけれども、ここにその師匠のお話の あのご理解の原点はここにあったのだなと、いわばお腹が大きい人が腰掛けている、そして目の前に扇があるけれどもそれが取れない、腰掛けているから取れないわけですね。その扇を取るためには立ち上がらなければならない。立ち上がってその扇に手を伸ばして、いわばその扇を取るためには腰掛けていたのでは取れないのです。ですから、だから師匠が私を腰掛けにしちゃ嫌だよと、腰掛けはしてもらっては困る、その腰掛けにでしていたのでは扇が取れないというわけなのです。扇というのは、いわば広げれば末広がり、末広になるというそのことですね。もちろんそこに要というものがなければなりませんけれども、要というものがしっかり抑えられておれば、その扇は開けば末広がりに広がっていく、いわばそこからの発展があるというわけですね。展開、ご比例ならご比例が発展していく、その教会のご比例が発展していくにしろ、そのまあもちろん要というものがありますが、その発展をするためには、その発展というその扇を取るためには腰掛けていたのでは扇は取れないのだと、やはり立ち上がって取りに行かなければならないのだということなのですね。そういう何と言いましょうか、神様からのお知らせをもとにしてのお話なわけです。ですから、まあよく私どもさあ何を話したらいいのだろうかといったようなことがあります。そして話のための話のネタを探そうとしたりいたします。師匠はそうではない、神様からのお知らせをもとにして、神様がこういうことを伝えてくれよという神様のお心をもとにしてお話をされた、ご理解をされたということなのですね。ですから、どこまでも私どももその師匠のご信心に神ならおうて、神ならって、神様が伝えてくれと願われることを伝えさせていただく、決して私どもが頭の中で考えたり自分で思ったりしたことを伝えるのではない、神様が伝えてくれと願われるものを伝えるという信心姿勢でなければならない。で、そこにはやはりいつも神様に心を向けていなければ、それこそ神様が安心してくださらないということになりましょうね。神様がこの氏子は安心だと思ってくださる、それはどういう中にあってでも神様に心を向ける、そういう氏子、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、今神様が何を伝えようとしておられるのだろうか、伝えろとおっしゃっておられるのだろうかと、そこに神様に心を向ける、どういう中にあってでも神様のお心は何だろうと神様に心を向ける氏子であって初めて神様が安心してくださるのではないでしょうかね。それこそ師匠ではありませんが、好きなものがあったらそこに三味線でも弾く、好きなものがあったらスポーツでもするというような、自分の好きな方に目が向いてしまうということであったのでは神様がおろそかになってしまう、神様から心が離れる、それでは神様がおちおち安心できないな、この氏子はそれこそ髪を外してどこで道を間違うやらわからない、どういう中にあってでも神様を中心にしてくれるということが見定められた時に、初めて神様も安心してくださるのではないでしょうかね。実は今朝はご祈念の時にあるお知らせをいただいたのですが、 今もありますかね、まあ、カスコなどにはありますが、そのお菓子の瓶ですね、キャンディー、お菓子のキャンディーが入ったちょっと大きめの瓶ですね、透明な、そこにキャンディーが入っているのですけれども、もうそこの方にあといくつかしかない、まあ食べ尽くしてしまったといったような感じの、まあ空瓶に近いようなキャンディーの瓶をいただくのですけれども、さあこれはどういうことだろうかと思わせていただくのですけれども、そしてまた実はここ昨日あたりからですけれども、師匠のご理解、毎朝のご理解がありますが、9000本を超えましょうか、それ近くでしょうか、その9000本近くある前後のご理解を今はファイルとして聞いておりますけれども、ですからまあ聞きにくいわけですね、探すのも探しにくい、自分で探して何月何日の話を探して、フォルダーを探して聞かなければならない、これをもっと聞きやすいように何月何日とすれば何月何日のお話が出てくる、しかもこれが目で見れるような、いわゆるテープ起こしをしたもの、文字起こしをしたものもリンクできるようになったら良いだろうなと思うわけですね。それでまたその人工知能を使ってこういうものはできないだろうかと、まずはそのお話の時間ですねを調べようと、自動的に調べられない9000あるお話が、このお話は何分です、このお話は何分ですというものができないだろうかということを調べるプログラムを作ってもらおうとしておりましたら、次々にこういうこともできますよ、ああいうこともできますよ、こういうことができたら便利じゃないですかと次々にできることを提案してくるわけですね。そうするとこちらも、あ、そんなこともできるのか、こんなこともできるのか、あ、そんなら頼もう、こういうことをしてみようとついつい話が盛るというのでしょうかね、大きくなって、今度はあまりにも盛る内容が増えすぎてちょっと行き詰まってきているわけですという状況があるわけですね。そういう中に今朝のキャンディーの瓶がある、もう食べ尽くしてあとそこの方にいくつかしか残っていないというお知らせをいただいて、今朝私が思わせていただきましたことは、ああこれは甘いものですね、キャンディー、甘い言葉には人間は弱いなということです。甘い言葉に注意をせよということだなという感じがいたしましたね。その甘い言葉をかけてくれたのは、私の場合は人ではなく AI でしたけれども、その AI の甘い言葉についつい乗っていろんな機能を盛り込んでしまい、まあちょっと頓挫したというところなのです。ついつい人間は甘い言葉に乗りがちですね。甘い言葉は心地よいしいいものです。甘い言葉をかけられる、ついつい心がそちらに動いてしまう、そういう甘い言葉には注意をしろよというのが神様は伝えてくれよとおっしゃっておられるのではないかと今朝は思わせていただきましたね。これもやはり神様からのお知らせをいただいた、それをどういうことであろうかと思わせていただき、そのことを伝えさせていただく、そういう作業がいるということですね。どこまでも神様からのお心を伝えることがメインでなければならないということなのですね。どうぞよろしくお 願いいたします。ありがとうございます。